中学受験、太田利昌の校長室訪問。
太田利昌です。有名中高一貫校の校長室を訪ねていく校長室訪問。今回は東京都世田谷区にある私立の男子校、日本学園中学校高等学校の校長先生にお話を伺います。
学校は個性で選ぶ時代、入試も模試も出会いの場です。思考コードという新しい基準で子どもたちと学校の可能性を広げたい。私たちは首都圏模試センターです。
太田利昌の校長室訪問。文化放送ポッドキャスト QR 太田利昌の校長室訪問。それでは日本学園中学校高等学校の校長、水野重政先生にお話を伺っていきましょう。水野先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今回はですね、日本学園中高さんの話を伺っていこうと思うんですけれども、まずは、学校の立地について教えていただけますでしょうか。
はい、承知しました。本校ですけれども、世田谷区と杉並区の境にある学校になります。通学も非常に便利で、新宿から京王線、渋谷から井の頭線の交点になります明大前というところから、もう歩いて5分で本校に来られるということになります、
はいね、
あともう一つ、小田急線も豪徳寺から歩いて来られるので通いやすい学校ではないかと思っています。
豪徳寺からどれぐらいですか。
そうですね、だいたい歩いて10分ちょっと、15分あれば来られると思いますね。
はい、本当ですね、いいところですよね、はい、なるほど。周りの環境はどんな感じですか。
そうですね、明大前という駅名にもあるようにですね、はい、駅のそばに明治大学の泉校舎があり、うん、それからあと本校の周りにもですね、緑幼稚園、から松原小学校、うん、二階堂女子など学校が非常に固まってあるんですね。ですから非常に学園都市的な雰囲気があるという形になりますし、また西の、はい、すぐ西にはですね、学問の神様の菅原神社があったりとか、はい、割と落ち着いた雰囲気に包まれているという環境になりますね。
はい、はい、
でそういう学園都市になりますので、はい、明大前の商店街の方とか松原の方たちも非常に穏やかでですね、はい、本校を支援してくださっているので、非常に環境がいいかなと思っております。
なるほど、ありがとうございます。
はい、
そういった環境にある、日本学園中高さんなんですけれども、最近の学校のご様子はいかがでしょうか。
そうですね、本校男子校なんですけれども、まあ男子校だとちょっとバンガラとかそういうイメージが持たれる方がいらっしゃるかと思うんですが、うん、はい、非常に落ち着いていて穏やかな、そして自由な校風かなと思っています、うん、本校を訪ねてこられる方も学校入ってきて挨拶いい気持ちいいですねということを言ってくださるので、それはすごくありがたいなと思っていますね、
うん、はい、なるほど、はい、
あとはそうですね、割と自分の関心のあることに取り組む生徒が多くてですね、まあそうですね、分かりやすいことで言うと部活動なんかが分かりやすいかと思うんですけれども、例えば野球やサッカー、バスケやバレーボール、こうテニスや山岳といったスポーツもすごく盛んですし、あとはトライアスロンですとか、自転車部などとね、全国ではなかなか数の少ない部活動があったりします。結構トライアスロンも成果出したりとか、部活、自転車部ですと、コロナ前ですけどもね、京都まで往復を自転車でやろうとか、そういうことをやったりしてる、なかなかちょっと面白いクラブがあります。
へえ、だってトライアスロンやろうってなかなか珍しいですよね。
珍しいです。まず全国でやってるクラブ、学校さんは少ないんじゃないかなと思いますね。
ねえ、本当ですよね、
そういう学校になりますね。で、まあ、こういうお話すると、大体、じゃあスポーツ系の学校ですかって言われますけども、そうじゃなくて、文化部は割と盛んで、表彰文化、いわゆる美術館行ったりとか、そういうことをするクラブですとか、まあ、あと鉄道研究部ですよね。それから変わったところだと、為替株式学習部って言って、の勉強してるクラブですとか、あとはそうですね、料理焼き菓子部なんてのもありますし、すごく生徒たちが自由にですね、自分の好きなこと、興味のあることを軸に楽しそうにやってるっていうのが本校の一つの形かなというふうに思う。これは昔からずっと続いてる感じですね。
ああ、そうですか。
はい、
ありがとうございます。そういったね、 いろんな、部活がそれぞれに、ね、活躍しているという学校の雰囲気が伝わってきましたけれども、そもそもこの日本学園中高さんは、どういった方がどういった問題意識で作った学校で、そしてその後、まあ、どういう歩みを経てきたのか、歴史の部分についても伺っていきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
本校、非常に歴史が古くてですね、1885年、明治18年ですから、非常に古いんですけども、最初は東京英語学校ということで、いわゆる東大に行くための予備校みたいな形でね、始まったんですけれども、杉浦重武先生という方が作られましてですね、当
ほうほう。
初は神田にあって、半蔵門、新宿のヨドバシですよね。そして今の世田谷に移って、できて、まあ、この後、ここに移ってきて88年ぐらいになりますか。
そう
落ち
です
着い
か。
て今やっているという形になりますけども、当時の時代背景から、近代化を急ぐあまりに、欧米のものは文化を取り入れてということですけれども、そうではなくて、やはり日本独自の持っているもの、そういうのがすごく大事であろう。特に倫理観っていうのは大事にされていましたね。長い、歴史の中にあるんですけれども、まず本校の創立者の先生、杉浦先生なんですけれども、この方、昭和天皇の皇太子の時にですね、倫理をご進行されたという方。ですから、法律やルールもだもちろん大事ですけれども、それ以上にその人の人なりとか人格が大事だよという、そういう理念がすごく脈々と生きてるかなという
なる
感
ほど。
じになりま
こ
す。
の杉浦先生というのはもともと何をされてた方なんですか？
ですね、もともと、30代の時にこの学校を作っておられますので、教育が一つの専門なんですけれども、もう一つは、すごく海外にも留学された方ですから、世界の技術的なところの凄さとか、そういうことはすごく大事だということでよくわかってるんですけども、やはり日本人として失ってはいけないアイデンティティをしっかり持ちましょうという方
なるほ
です
ど。
ね。ですから、そういう、長い歴史の中で、やっぱり、卒業生も多くいらっしゃいますので、
そうですよね。
ね、例えば、そうですね、水墨画の横山大観さんとか、反骨のジャーナリストと言われている長谷川如是寛さん、また、岩波書店の創業の岩波茂雄さんですとか、そういう方もいらっしゃいまして、大体8名ぐらい、
そうたる。
あるメンバー、文化勲章を取られてるというのも、なかなか少ない学校じゃないかなと思いますね。
本当ですよ
あとは、また、そうですね、吉田茂さんや、三好徹さんなど、三権の長の方が、もう2人も、うちで学ばれてるという、ちょっといろんな幅の広い学校かな
そう
と思い
で
ます
すよ
ね。
ね。
そういう感じになります。
そういった生い立ちがあって、その後の歴史で何かその、転換点とかですね、学校にとって重要だった、イベントというのは何かございましたでしょう
そう
か。
ですね。それはこれからちょっと起きてくる形になりますので、それは
で
ちょっ
す
ともう少し、
ね。
後ほどちょっとお話ししますけど、
後
そ
ほ
の
ど。
前にこそ、学校の教育ですごく大事なことで、私たちがやってきてることをお話ししないといけないかなと思うんですけ
お
れ
願
ど
い
も、
します。
その杉浦先生の教えの中にですね、人は得意な道で成長すれば良いというのが、いろいろあるんですね。
な
非
る
常にいろん
ほど。
なたくさんの言葉残されているんですけども、私たち今そこをすごく大事にしていて、
そうですか。
最初からその何でしょう、何でも得意な方っていらっしゃらないですよね。で、子供たちずっと見ていてですね、まず得意な道を見つけましょうっていうところから、好きなことを得意にしていきましょうということから話をさせていただいています。これがね、なかなか見つけられない。でも好きなものがあると、やはり人生の軸になっていきますので、そこを大事ですよという話をさせていただいてるんですね。で、私、よく例でお話しするのは、ハンカチをテーブルに広げたところをイメージしてください。で、そのハンカチの隅の方は、あんまり得意でないところを持ち上げても、ペラッてめくれちゃうだけですよね。ところが、そのハンカチのちょうどど真ん中のところを、つまんで、スーッと持ち上げてあげると、ハンカチはちょっと持ち上がりますよね。でも、小さい時とか若いうちってなかなか高さがまだないですから、そんなに目立たないですから、周りから見ると、あなた好きなことばっかりやってて何やってんのって形になりますけども、本当はそうじゃなくて、その好きなことを少しずつ少しずつずっとじっくりやって取り組んで、好きなことですからずっと自分を取り組めますよね。
そうで
取り
す
組んで
ね。
持ち上げていくと、だんだんだんだんそれが、いわゆる高い学びとか、広い学びとか、深い学びにな
る
変わってく
ほ
る、ます
ど。
よね。で、それがそうすると知らぬ間にその何でしょうね、好きなことだけじゃなくて、周りの実は不得手なことも一緒に引っ張っていく。
そうで
そ
す
れが
ね。
すごく大事じゃないかなっていうことでね。で、当然ハンカチですから、ある日気がついてみると、鉛筆の棒みたいにまっすぐ立ってんじゃなくて、ずっと広がった、その広がったものにいますよね。ハンカチって
なる
話す
ほ
と、
ど。
ペラッと倒れてしまいますけれども、
はい、
中が人間ですから詰まってますので、一つの形ができてくると、やはりブレなくなりますし、ブレない自分ができると自信を持ちますので、非常に強くなるんじゃないかなということで、そういうことを大事にしている。ですから、まず自分の軸を作りましょうということを大事にしている学校という形になります。で、こういう力っていうのはすごくこれから大事な、ちょうど今これからの時代大事な力じゃないかなと思うんですね。
ますますですね。
ますます大事な力になってくる。ですから学校で教える、いわゆる今までの授業で教えている、まあ、あり手に言うと数字に現れやすい。で、
はい、
能力、まあ、認知能力ですよね、
はい。
で、私たちがもう一つ言ってる今のハンカチみたいな話は、うん、認知能力ということでやっていて、はい、これを非常に強くしていくと、はい、本当にその何のために学ぶのかっていうのが分かってきますので、はい、学びのモチベーションが上がってくるでしょうということで、今やっておりますね。
はい、
うん、ですから、その認知能力っていうのは、いわゆる、無所の目じゃないですけど、物事を細かくしっかり見て、確実に知識として見て、あったかく的に見てとか、そういう力はすごくつきますけども、じゃあ、俯瞰的にものを見れるかっていうとなかなか難しいので、こういう非認知能力を育てていくと、俯瞰的になっていくんじゃないかと思っています。まあ、特に中学生ぐらいはやっぱそういう力すごく大事して、だんだん高校生になると今度は、時代の流れを見たりとか、そういう力も大事になってきますので、はい、そういう力もつけていければいいなということでやってきていて、ですからこういう力をつけなくちゃいけないというのはもう随分前に気づきましてですね、
はい、
もう二十数年になりますかね、
はい、
そういうことで、本校では創発学、作るという字に発信する発に学ぶという創発学ということで、
はいはいはい、
やってきておりまして、そういう力をつけよう。最近タンクですとか、スチームとか、
は
い、
い
ろいろありますよね、
うん。
そういう言葉があるんですけど、はい、当時はまだそんな言葉がそれほど出回ってるわけではなかったんで、ね、名前付けさせていただいたんですけども、はい、そういうようなことをやっていますね。ですから、非常に子供たちがそういう力をつけてくると、ね、これ面白いもんで20年もやってると結果が出てくるので、認知能力が低い子が創発学をやると、認知能力は上がってくる。逆に認知能力が高い効果、総括学よりまた高くなっていくというね、お互いに相関関係が、あって、非常に面白い、本当に子供が伸びていくなという感じがしますね。
なるほど。
こんな感じになります。
ありがとうございます。ね、そのスタートの起点として、その好きなことを得意な道に変えていこう。うん、ね、この、うん、まあ、好きなことというのが、どうしてもその、損得感情に染まっている大人からしてみると、そんなことやって何の意味があるのみたいな、ついつい言っちゃうようなところに、うん、でも実はその子の、得意への道が。
そう、あるんですよね。で、そこからまた新しい発見があって、先ほどの創発学っていろいろこうプロセスがあって、最初中学校入ってくると、はい、まずすぐに林業体験を連れてるんですね。
ああ、そう、林業ですね。
自然の中に入れていく。林業行って、で、自分で見たことを感じたことをまとめましょうって言っても、最初からできるわけじゃないですよね。
はい、
ですからやって失敗をするとか、うんうん、こうだったな、まとめた時に写真を撮ったとか、うん、うまくいかなかったなとか、そういうのが出てきますので、で、そういうところを次の漁業体験ですとか、農業体験とか、そういうことでもう一回何度も何度も同じことを繰り返していくうちに、知らない間に身についていく。
はい。
で、その後、15年後の自分ということで、中3の時に、研究論文1年かけてやるんですけど、
はい、
そういうもので、その先を見てやっていって、じゃあ高校生活は15年後のそこへ達するために、どういうふうにやるかということで、いわゆる逆のマイルストーンをこう置いていってし
っか
りやっていこうということでやらせて、していただいてるっていう感じの学びになります。まあちょっとそういうところで得意を伸ばすということで話していただいてるっていう感じの格好になります、ね。
今ちらっとその創発学の仕組みみたいなこともお話しいただきましたけども、林業をやって、漁業をやって、農業をやってっていう、まあ、いわゆるその第一次産業の、
そうですね。
ところを中学生のうちに触れて、その上で15年後の自分をイメージしながら、じゃあこの残りの高校3年間というのをどういうふうに進むのがいいのかっていうね、ちょっとその計画的な学び方ということを自分で意識をできるようにしていくと。どういうプログラムになっているのかなというふうに思いました。ありがとうございます。そうです
ね。はい。
はい。
まあ、あと話せばたくさんね、国際理解の話ですとか、いろいろしたいことはたくさんあるんですけども、時間が、ね、もうありますのでね、はい、この辺にあれですけれども。
はい、まあ、そういった、ユニークな、教育に取り組まれてきた、日本学園中学校、高等学校さんなんですけれども、その教育のエッセンスを 一般のご家庭でも取り入れるヒント、子育てアドバイスのようなことをいただければと思うんですが、いかがでし
そう
ょう
ですね。
か。
なかなか難しいとは思うんですけども、大体大人の方というのは、いわゆる早えば立て、立てば歩めの親心じゃないですけども、どうしても先へ先へと言ってしまうんですけども、実はこの徳を伸ばすっていうのは、待ってあげないといけない。待つことがすごく大事だと思いますね。ですから待つんですけども、ただほっぽらかして走ってるんではなくて、ちゃんと見ててあげる。成長一つ一つちゃんと見てあげるってことが、見てるんだよっていうサインを出してあげることが、子育てで大事な部分だと思うんですね。で、そういうサインを出していくってことが大事。で、いろんなところへ連れてってあげるとか、体験をさせてあげるのもね、ご家庭の中でできることかなと思いますので、体験をさせてあげる。ただ、すごく大事なのは体験をさせると、親はなんか経験したことも一緒だと思うんですけども、なかなか実は体験しただけで終わってしまって、経験につながっていかないんですね。私たち体験と経験ってかなりしっかりと分けて考えていて、経験にしなければいけないっていうところが、ただ連れていけばいい。だからですから先ほどの人形もただ連れていけばいいんじゃなくて、それをちゃんと経験に変えていかなくちゃいけない。だから経験に変えるためにはどうするかっていうと、やはり言語化することってすごく大事ですので、きちっと言語化していく。人に話をすることでも大事ですし、書いて書くこともすごく大事ですし、ちゃんと言語化して相手に伝えるっていうことが経験にやっぱり結びついてくるので。
なるほど。
そこのところをご家庭で大事にされるといい。ですから、食事の時の会話でもいいと思うんですね。
はい。
そういうところでしっかり話を聞いてあげる。どうしても親喋りたくなってしまいますので、聞いてあげるっていうことがすごく大事じゃないかなとは思っております。はいはい、
ありがとうございます。はい、何か、体験をしたときに、それを、言語化する機会を設けることによって、体験が経験に変わっていくっていう。それは、例えば学校の行事なんかですと、よく、ね、遠足の後の、レポートだったり、作文を書くっていうふうなことが、それに当たるのかもしれませんし、ご家庭でね、わざわざそういうレポート書かせることもなくって、一緒に何か週末に、体験したことを、今日はこう、こう、こうだったよね、ああだったよねっていうふうな振り返りをしながら、食事をしながら、話を聞いてあげるっていうね、そういったことで、この言語化をして体験を経験に変えていくというプロセスを、親御さんも、大切にするといいんじゃないかという、アドバイスでした。はい。ありがとうございます。
そうですね。
他にもございますか？
そうですね。香港、じゃあまた次に変わっていくということで、実は2026年に、日本学園からちょっと名前が変わりまして、明治大学附属世田谷中学高等学校ということで、今まで男子校でやってまいりましたけど、共学校化してということで、また新たなステージにちょっと変わっていくということ。がちょっとお伝えできればいいかなと。
大きな変化ですね。
大きな変化です。
これは、中学受験を考えている方は皆さんね、ご存知の方も多いかとは思いますけれども、日本学園という名前から明治大学附属、世田谷、
中学校、
高等学校、高等学校になりまして、はい、ずっとこの100年以上の歴史、男子校であったわけですけども、それが共学化するという、大きなこの時代の節目にある、2026年にね、新しい体制に移行するというタイミングで今日はお話を伺わせていただきました。校長室訪問。今回は日本学園中学校高等学校の校長、水野重政先生にお話を伺いました。水野先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。